前回の創世記では、創世記8章から、箱舟から出て、主のために祭壇を築いた、ノアのことを見ました。神様は大洪水によって何もかもなくなってしまったような世界にご自分の霊を送り、もう一度世界に秩序を与え、新しい世界を築こうとしてくださっています。ノアは鳩を放すことによって地が乾いていることを確認し、また目で見ながら神様の御言葉があるまで箱舟の中で待ち続けました。神様の御言葉に従って箱舟に入ったノアは、神様の御言葉によって箱舟を出ました。ノアは神様と共に歩んだ人でした。私たちはここにノアの信仰を見ることができます。およそ1年ぶりに箱舟を出たノアが最初にしたのは、主のために祭壇を築くことでした。ノアが最初に捧げた礼拝は全焼の捧げ物を捧げる礼拝で、これは罪をあがなう礼拝です。罪のあがない、罪の許しと新しい命を神様に求める礼拝です。神様の愛から出てくる怒りと許しを覚え、神様に犠牲を捧げ、罪を悔い改め、自分を捧げる信仰を告白したのです。ノアの祈りは神様に受け入れられました。ノアは自分が正しいから生き残って当然とは考えませんでした。ノアは自分も神様の御前に滅ぼされて当然の人間、主の祭壇を築き全焼の捧げ物を捧げることで表したのです。神様は地上に悪が増し、悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になり、心を痛めておられますが、同時に人間を愛し、憐れんでくださる方です。私たちは毎日洪水で滅びなければならないようなものですが、神様はそれをしないと約束されます。そして季節の移り変わり、日の移り変わりが止むことはないという神様の約束がありました。神様の恵みはこれからも与えられるのです。すべての人間を愛し、御子のゆえに許し、新しく生かし、御国へと招き入れようとしてくださるのです。私たちは変わることのない季節の移り変わり、日の移り変わりを通して、自分たちも神様の恵みの愛と忍耐によって生かされていることを知ることができます。今回は神様の虹の契約を見たいと思います。3つのポイントでお話しします。1つ目のポイントは、命を増えよ、地に道を。命を増えよ、地に道をということ。2つ目のポイントは、私の虹を立てる、私の虹を立てるということ。3つ目のポイントは、父の裸は見なかった、父の裸は見なかったということです。1つ目のポイントは、命を増えよ、地に道を。命を増えよ、地に道をということです。1節から4節をご覧ください。神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に道を。あなた方への恐れとおののきが 地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与える。ただし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。埋めよ、増えよ、地に満ちよという神様の祝福の御言葉は、創世記一章でアダムとエバに語られた祝福の言葉をなぞるものです。天地創造の時与えられた神様の祝福が洪水後も与えられていることを示しています。神様は人の心が思いはかることは幼い時から悪であることをご存知であるにもかかわらず、人が堕落する前の天地創造の初めの愛と祝福で祝福してくださるのです。人の罪深さ、罪深い性質を重々承知の上で、なおも神様は人を愛することを諦めず、人を祝福しようとしてくださっています。埋めよ、増えよ、地に満ちようと人の繁栄を望んで、人を信頼しようとしてくださる愛の神様です。余談ですが、私たち人間は受けた痛みや傷が深ければ深いほど、再び当事者を愛することは難しいものではないでしょうか。もう二度と信じたくないと信頼関係を築けられたら思うのではないかと思います。それを思うとき、罪によって堕落した人を堕落する前の初めの愛で神様は愛し、再創造を始めてくださいました。そういう神様の愛の深さは破格のものであると思います。初めの天地創造の時点から少し変わった点として、アダムの最初の罪によって人間と動物の関係が歪められ、動物は人間に牙を剥くものとなってしまいました。動物に人間が襲われるようなことがあるのはこのためです。神様はノアとノアの家族がそうならないために、地上のすべての獣や動物、鳥たち、海のすべての魚に至るまで、被造物がノアとノアの家族を恐れるようにして、ノアとノアの家族を守られました。また神様は人間の食物に肉を与えてくださいました。しかし肉は血のあるままで食べてはならないと言われました。命である血を含んだまま肉を食べることを禁じて、命は神様のものであることを覚えるようにされたのです。5節から7節をご覧ください。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも、兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。兄弟である者にも 人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。あなた方は産めよ増えよ地に群がり地に増えよ。動物によって人間の命である血が流された場合、その動物は共同体によって殺されなければなりませんでした。また人間が人間を撃った場合は死刑に処せられ賠償を要求されました。なぜ動物の血に対しては賠償を要求されないのに、人間の血に対しては賠償を要求されるのでしょうか。それは人が神様の形として作られたからです。すべての人間の命は神様から作られた神様のものです。ですから人の血を流すということは神様の祝福に真っ向から逆らうことになります。人の血が血を流す行為、人の心を傷つける行為をしてしまう私たち罪人です。しかし本来は人が人を悲しませるためではなく、人が人を喜ばせ、人が神様を喜ばせる目的のために、神様は人をご自身の形として創造してくださいました。その人としての本来の神の形を回復するために、神様はこの地上にイエス・キリストを使わせてくださいました。私たちはイエス・キリストのご生涯を知ること、そしてその足跡に従うことを通して、神様の形を自分と隣人に見ることができます。そして、すべての人を尊ぶ生き方を求め、その生き方へと導かれるようになるのです。二つ目のポイントは、私の虹を立てるということです。8節から11節をご覧ください。神はノアと彼と共にいる息子たちに仰せられた。見よ、私は私の契約をあなた方との間に立てる。そしてあなた方の後の子孫との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、鳥、家畜、それにあなた方と共にいるすべての地の獣、箱舟から出てきたすべてのものから地のすべての生き物に至るまで、私は私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることはない。大洪水が再び起こって地を滅ぼすようなことはない。神様は一方的な恵みによって神様の主導権を持って、ノアとそれに続く子孫との間に契約を立ててくださいました。さらに生けるすべての被造物との間にも契約を立て、関係を新たなものにしてくださいました。人も人以外の生き物もすべての肉なるものが二度と洪水によって滅ぼすことはないと 神様は約束してくださったのです。12節から17節をご覧ください。さらに神は仰せられた。私とあなた方の間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、世々にわたり永遠に私が与えるその契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。そのとき私は私とあなた方との間、すべての内なる生き物との間の私の契約を思い起こす。大水は再びすべての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に私が立てた契約の印である。神様は虹が見えたときに、神様が大洪水でこの地上を滅ぼすことがないという永遠の契約を思い出そうと言われました。8節から11節へ、神様が与えてくださった契約を私たちは何をもって知ることができるでしょうか。神様の仰せられたことは必ず実現し、神様の約束された契約の言葉も 100% 真実で嘘がありません。神様はそのようなお方ですが、どこまでも人に対してそれを分かりやすく伝えようとなさいます。神様の打ち立てられた契約の言葉が必ず実現する真実なものであることを伝えるために、愛を持って神様は契約の印、証拠となるものを与えてくださいました。契約の印は虹です。この印も神様の側からの一方的な恵みによって与えてくださいました。虹は雲の中にあり、人間の手には届かないものです。このことは契約が神様の一方的な主権によって与えてくださった恵みであることを示しています。また私の虹というのは、私の弓と訳しても良い言葉です。虹は弓の形をしていますが、神様が雲の間に神様の弓を置かれたということは、神様が罪に堕落した世界に弓、つまりこの世界に対する敵意を置かれて、弓を使わず滅びを向けることなく忍耐しておられることを表しています。雲の中に虹が現れるときに、神様はご自身と被造物との間に打ち立てられた約束の言葉、契約を思い起こすと何度も語ってくださいました。神様が神様ご自身の発せられた言葉を神様のご真実に誓って思い起こそうとしてくださるという愛の深さなのです。 私たちは大洪水によって滅ぼされても仕方ないものですが、神様はノアの時のように雨を降らせ大洪水にはなさらない。雨は必ず上がり、雲の中に私たちは虹を見ることができるのです。私たちは神様の恵みであるノアに与えられた契約によって数千年経た今も生かされています。この神様の永遠の一方的な恵みに感謝して、神様の祝福の中を生きたいと願います。三つ目のポイントは、父の裸は見なかった、父の裸は見なかったということです。18節から19節をご覧ください。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤフェテであった。ハムはカナの父である。この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の民が分かれてた。ノアの息子たち3人から全世界の民が分かれてました。全世界の民は同じノアの子孫であり、アダムの子孫であるということです。そしてそれは、全世界の民が再出発した神様の憐れみを受けた民だということです。20節から23節をご覧ください。さて、ノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めた。彼はブドウ酒を飲んで酔い、自分の天幕の中で裸になった。カナの父ハムは父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。それでセムとヤフェテは上着を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背け、父の裸は見なかった。ノアは農夫となりました。この農夫という言葉は土という意味を持っています。土は人間の罪の結果、主の呪いの下に置かれ、人間の苦しみ、労苦をもたらすものになりました。人間は労苦しなければ食べ物を得ることができなくなったのです。ノアはブドウ畑を作り始めました。ここからブドウ酒を作ったと思われます。ブドウ酒は人々に慰め、喜び、元気や力を与えるものでした。この世界は楽園ではありませんが、労働の実りとして人の心を喜ばせ、慰めを与え、力づけるブドウ酒が与えられました。ヨハネの福音書でもイエス様を最初の印として、水がめの水をブドウ酒に変えた話が出てきます。しかしノアは泥酔して醜態を晒しました。酔った勢いで自分の天幕の中で裸になって、前後不覚の状態です。お酒の持っている二つの面が現れています。人間が誤って用いると醜態を晒し、健康を害し、人を苦しめるものになります。神様の祝福の印であるブドウ酒ですが、誤ると人間の争い、対立の原因ともなるのです。それは神様の祝福によって与えられた人間の豊かさにも同様に現れてきます。豊かさや富そのものは 神様の祝福、神様の恵みですが、間違って用いると争い、対立、呪いを生むものになります。しかしここでは父の醜い姿をめぐって3人の息子たちの態度が問題となります。ハムは父の習態を人に告げ暴露しました。セムとヤベテは父の習態を覆い隠しました。自分たち二人の方に上着をかけて、前向きにではなく後ろ向きに近づいて父の裸を覆いました。父に配慮したのです。父の尊厳を守ったのです。後に出てくる十戒の第五の戒めを守ったのです。第五戒はあなたの父と母を敬えです。その命令の後に父と母を敬わなければならない理由が書いてあります。それはこれから神様が与えようとしている約束の土地であなたの日々が長く続くようにするためでした。父と母を敬うことが健やかで幸せになるためにとても大事なことでした。セムとヤフェテの態度は私たちが両親とどのように接したらよいかが現れています。両親に欠点があったとしてもその欠点を覆ってあげることです。愛は多くの罪を覆うと第一ペテロの手紙に記されていますが、ノアのような偉大な信仰者であってもノアの弱さ、罪人としての弱さがあったことを私たちは知ることができます。父親でありながら一人の罪人としての弱さがあったことを私たちは知ることができます。父親でありながら一人の罪人として弱さを覆う愛の手をノアは必要としていました。ノアは酔いから覚めて息子たちがしたことを知り、ハムの子孫カナンを呪い、セムヤフェテを祝福しました。ハムの子孫は後のカナン人ですが、後のカナン人はイスラエル、セムの子孫と敵対するようになり、神様に滅ぼされてしまいます。結局ノアの言葉の通りになりました。神様との関係が人との関係に現れてきます。私たちはまず神様との良い関係を築いていきたいと願います。お祈りをお捧げします。天の愛する父様、皆をあがめ賛美いたします。神様は契約の印、虹を雲の間に置いてくださって、神様の一方的な恵みの契約であること、再び洪水によってはこの地上を滅ぼさないと約束してくださいました。美しい虹を見るときに神様の愛を思い出すことができます。神様の愛を思い起こすことのできるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。